今日はこのように教会に集まることをしないで、皆様と一緒にインターネットを通して、動画の配信を通して礼拝を捧げています。こんな日が来るのかっていうことは信じられませんでした。もしかしたら将来迫害というものが起きて、キリスト教が弾圧されて、そして集まることが許されないっていう時代は来るかもしれないなと思っておりましたけれど、こういうウイルスの蔓延で人が集まれないっていうのは予想していませんでした。この時も神様は御手を持って私たち一人一人を見ていてくださっています。その意味やこれからどうなるのだろうかっていうことは見えない時がいっぱいありますけれども、神様の御手が私たち一人一人の上に今あるということは確かなことです。その御手を私たちは見ながら歩いていきたいなと思います。今日の朝夢を見ました。今日は礼拝に集まってはいけない日というか、集まることを休止してるんですけど、でも夢ではですね、みんなが集まってきちゃったんです。ダメって言ったんですけど、みんな集まってきちゃったんです。だから通常通りの礼拝をしてしまったっていう夢を見て、私も説教の準備で忙しく、していて、そして説教して、終わったら夢が覚めました。皆さんの気持ちが伝わってきたような気がいたしました。本当は集いたい、こうやってみんなで一緒に賛美を捧げたい、祈り合いたい、そして神様から力づけられたい、そんな気持ちが伝わってきたような気がしました。私たちは今は離れておりますけれど、でもまたやがて私たちは共に祈りと祈りの手を携えて、共に賛美を高らかに歌って、そして御言葉に励まされて歩いていきたいなと思わされました。今日はマルコによる福音書の2章の1節から12節までのところを読んでいただきました。最初のところもう一度読みします。マルコによる福音書の2章の1節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間のないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。聖書を聞いたことがある方は、読んだことがある方は、有名な聖書の箇所で、耳にしたことがあるような聖書の箇所であるかもしれません。イエス様がカファルナウムという場所にいると、大勢の人が集まってきた。ちょっと今日の状況とはまるで逆なんですけど、大勢の人が集まってきた、それほどイエス様のお話を聞きたいって思う人たちがたくさんいたっていうことがわかります。この時代にあって、なんでイエス様のお話がそんなに大勢の人たちに魅力的に感じたのかっていうのは不思議なことかもしれません。でも大勢の人たちが集まって、今こそイエス様の御言葉を聞きたいっていうふうに願っていた。イエス様のメッセージっていうのはどういうものであったのかなって、今は録音の機会がありますから、ちゃんと牧師のメッセージは録音されますけれど、イエス様の時代はそういうものがありませんでした。でももしイエス様のメッセージが録音されて、今の時代私たちが聞くことができたら、どういうメッセージだったのかなってとても興味を持ちます。多分イエス様は愛を持って一人一人に御言葉を語りかけたんだと思います。聞いている人たちは幸せになるっていうか、嬉しくなるっていうか、もう喜びが心にあふれるような経験っていうのをしたんだと思うんですね。メッセージの内容は分かりませんけど、多分一人一人を大切に愛していたんだと思います。誰一人として否定することなく、 心の在り方っていうのはみんな違っていますから、私たちは良い心を持っている時もありますし、悪い心を持ってしまう時がありますけれど、一つも否定されないとしたら、私の丸ごとそのままの姿が受け入れられるとするならば、それは本当に大きな喜びです。多分イエス様はそういう深い需要を持って人々に愛のメッセージを語ったんだと思います。どんな人でも来ていい、どんな人でも神様のもとに来れる。この時代はユダヤの律法の先生たちがいましたから、律法主義というか律法に書かれていることが一番尊重されていたんですね。律法は神様の言葉でありましたけれど、そこには律法を守らないと神様の祝福に預かれないっていうような、そんな気持ちも出てくることがありました。神様は大きな方なんですけれど、人はその思いを狭めてしまう、小さくさせてしまうっていうことがあったように思うんですね。でもこのイエス様のメッセージは違かった。もうみんなが来ていいって。だから大勢の人が家の戸口のあたりまで隙間もないほど集まったっていうことがありました。そこに4人の男の人に連れてこられた中部の人がここで出てきます。新しい聖書の共同訳聖書の訳では体の麻痺した人っていうふうにも訳されていますから、まあ、中部というと少し偏見のようなそういう病気の名前であったと思うんです、まあ、体の麻痺した人が4人の男の人に連れてこられた。とっても不思議な情景だったと思いますけれど、両手両足を持って、そして4人必要ですから、そして連れてこられた。しかしイエス様のもとに連れて行くことができなかったって書いてあります。群衆に阻まれてイエス様のところに連れて行くことができなかった。聖書はそういうふうに記していますけど、もしかしたらここには人々の拒絶の思いっていうのが書かれているのかもしれません。病気の人は神の国にふさわしくないっていう、まあ、律法の解釈によってはそんな見方もできますから、病気っていう病は罪の結果としてそういう病気になっているんだから、神様のもとに行くにはふさわしくないっていう偏見があったのかもしれません。だからこの体の麻痺した人が連れてこられても群衆が阻んでしまったっていう、神様のところに行くことを、イエス様のところに行くことを阻んでしまうっていうことがあった。私は自分の正義をかざして誰かを拒んでいないかっていうことを回されました。自分っていうのは一番自分が見えにくいって言いましょうか、私も一番そういうことを感じるんですけれど、自分の正義とか正しさっていうのは曲げたくないと言いましょうか、それが正しいとずっと思っている。でももしかしたらそのことを通して大切な神様の御心を阻んでしまうっていうこともあるんじゃないかなって思いました。4人の男の人は体の麻痺して本当に救いが必要なこの人をイエス様のところに連れて行こうと思った。とっても優しい友達であったと思います。でもここで拒絶されるわけです。入れてくれないわけです。阻まれるわけです。ものすごい大きなストレスだったと思います。私がこの4人の人の一人であったらですね、もう本当に嫌な気持ちになるっていうか、どうせ人間っていうのはこういうものだと、大切な人を拒んで阻んで、そして自分だけ良ければいいって過ごしている人が大勢いるんだって言って、多分すごく傷ついてしまったと思います。教会っていう現状で考えればですね、受け入れてもらえないっていうことを思ったらですね、もうすぐに離れたくなるっていうか、ここに集いたいっていう思いは冷めてしまうことがあるかもしれませんね。私もそうです。でもこの4人の男の人は屋根の上に登って、そして屋根を剥がして穴を開けてイエス様のところに り下ろしたっていう、もう何が何でもイエス様のところに行きたいっていう、何が何でもこの人をイエス様のところに連れて行きたいっていう、そんな熱い気持ちが、祈りの思いがあったんだと思います。続きの聖書の箇所を見ると少し面白いことが書いてあります。2章の5節、イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。2章の5節でイエス様は釣り下ろされていく人の姿を見て、そしてこの4人の友人たちの信仰を見て、来よう、あなたの罪は許されるっていうふうに言われました。イエス様は信仰を見たって書いてあります。まあ、私だったら空いた屋根のを見て、なんでこんなことするんだって感じたと思います。でもイエス様は信仰を見たんです。心を見たんです。その人がどういう気持ちで屋根を開けて、そしてここにその体の麻痺した人を吊り下ろしたかっていう、この思いを見たんです。私は随分人の表面的な姿、行動、行為、そういうことばかりを見て裁いているんだなっていうことを思わされました。穴が開いた屋根を見たら、なんてことをするんだ、誰が直すんだ、この修理費はどうなるんだろうか、なんて非常識なことをするんだろうかって拒絶し続けたと思いますけれど、イエス様はその心の中を見た。少し受け入れがたいようなことをする人がいます。ちょっと常識から外れるような、そういう思いを持って何かを壊してしまうような人もいるかもしれません。もちろんそういう行為が全部良いっていうわけではないことがありますけれども、でもイエス様が見るのはいつも心の奥深いところなんだなって感じるんです。私も行為では行動では完璧に生きることができません。言葉では何度も失敗します。いろんな振る舞いや態度でもふさわしくないようなことをしてしまうようなこともあるかもしれません。もしその表面的なことだけで裁かれるっていうことがあるとするならば、私は生き場所を失うっていうか、生きている意味はないんじゃないかっていう存在の意義を見失うんですけど、もし心を見てくれる人が一人でもいるとするならば、この人は今こうだけど、心の深い痛みを持って、心の深い思いを持って今これをしているんだって、そうやってイエス様は信仰を見た。屋根を壊して までもこの体の麻痺した人を救いたいっていう、そんな気持ちがこの人の心の中にはあった。周りの人は当然裁きます。神を冒涜しているとか、そんなことを言う権利があるのかとか、そういうふうに感じました。でもイエス様が今日の聖書の箇所で私たちに教えようとしているとても大切なことは、私の意識を超えたもっと大きな神様の御心がこの世界には表されているっていうことです。私の意識は、まあ、この小さなものとして大切にあるんですけれど、そしてこれは私が培ってきた知恵とか、いろんな思いとか、私自身の全てがこういうものとして今置かれていて、これは大事なものです。でもここだけで私が全部生きようとすると、神様の御心を拒んでしまうようなことにもなってしまうことがある。神様はもっと大きな手を持って私たちのここを見ていてくださって、もっと豊かな愛を持って私の全てを見ていてください。 ここが中心で、ここ以外のことは受け入れないっていう私の心ではなくて、もっと大きな神様の愛の視点から私の心を見ていくっていうふうに導かれている。そのように見ていくときに、罪を許すっていうことをイエス様が語っておられました。この罪を許すっていうのは本当に深い言葉です。簡単には語れない言葉です。罪を許すっていうのは、この後イエス様が十字架につけられて、そして全ての人の罪をあがなって死んでくださったっていうことにつながっていく罪の許しです。犠牲があったんです。イエス様は、この人の罪は許されるっていうふうに言いました。周りの人は、なんでそんなことを言う資格があるんだってイエス様の言葉が理解できませんでした。でもイエス様はその言葉を言う資格があったんです。なぜならばイエス様は自分の命を犠牲にしてまでもその罪の許しを宣言してくださるからです。起きて床を担いで歩きなさいとイエス様はこの人後でこの人に語ります。これは2番目のことですね。一番大切なことは何かっていうと、罪が許されるっていうことです。私たちの人生のいろいろな出来事、今はコロナウイルスのいろんな心配が広がっているような時でありますから、少しでも私たちは早く元の生活を取り戻したい。教会もですね、またみんなで集まって一緒に礼拝をしたい。健やかに元気になって、歩いていきたいっていう願いがあります。それは私たちの大切な願いです。人生をより豊かに、また幸せに生きていく、その祈りです。それも神様は聞いてくださいますけど、もっと大きな、そして、大切なものは、私たちが罪許されるっていうイエス様の宣言です。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を許してくださいました。犠牲があるときに、その言葉は命の言葉となっていきます。誰かを愛するっていうことは、犠牲と同じような表現として使われることがあります。イエス様の愛っていうのは、ただみんなが元気になって豊かになって、歩いていこうっていうことではないんです。私はあなたのために命を捨てた。それほどの愛を持ってあなたの人生を見つめている。あなたがどんなに深い大きな罪を抱える、神に背きをの思いを持っているっていうことがあったとしても、私はあなたのために死んだと、いつでも教会が掲げているように十字架を示してくださるんです。その時、私自身の何かが作り変えられていきます。私は許された、私は愛されている、神様の子供にされて、私は天の御国まで神様の御手に惹かれて一歩一歩歩いていけるっていう大きな罪の許しと信仰の確信を私たちはいただいて、歩いていくことができる人生にしてくださるんです。もうこの許しがあれば、私たちがどんなに大きな闇に囲まれることがあっても、今は難しい時ですから、もちろん心が萎えてしまったり、いろんな気持ちになってしまうことはあるかもしれませんけれど、でももう私たちの根本的なものは解決されたってイエス様は言ってくださるんです。神様の愛は私たちから離れることはありません。神様の救いは私たちから離れることはもうありません。あなたは天の御国に行くまで神の御手に守られる約束に導かれて、今日の日が与えられています。イエス様は2章の11節、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。 人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。体が麻痺してずっとつらかった、祈りの思いをずっと抱えながら過ごしてきたこの人が起き上がって床を担いで堂々とみんなの前を歩いて出て行くように変えてくださったイエス様の愛がありました。私たちも心では塞ぎ込んでしまうことがあるかもしれませんけど、起き上がって歩きなさいってイエス様が今日私たち一人一人に励ましてくださる、いろんなことが言われている時であります。いろんな出来事が起きているこの世の中です。でも私たちは神様の言葉が語られる時に起き上がって、そして神を賛美して歩いていくように招かれている。今日メッセージを聞いている一人一人にイエス様は愛を持って私たちにも語りかけていてくださっています。起き上がってこの一週間を歩いていこう。私はあなたと共にいる。あなたを脅かすものは一つもないと。神を賛美する唇を持って歩いていく一週間になりたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、私たちの大きな問題はあなたが十字架を通して解決してくださいました。私たちはもう滅びるものでも闇の中にうずくまるものでもこの先何の希望もないと思うものでもありません。あなたが私たちに御言葉を語ってくださって、いつも励ましてくださって、命の道を歩いていくように私たちを守っていてくださっています。今日インターネットで聞いている一人一人の人生のうちにイエス様が優しくそばに寄り添ってください。起き上がって共に歩いていこうと呼びかけているくださるその言葉に強められて一週間歩いていくことができますように、一人一人を祝福していてください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。